ボランティア情報吹田第115号平成28年12月1日編集発行吹田市社会福祉協議会ボランティアセンター吹田市ボランティア連絡会郵便番号 564-0072吹田市出口町19番2号市立総合福祉会館内電話06-6339-1210 1. 課外研修街歩き後世に伝えたい戦争跡地をめぐって11月14日月曜日。はじめに市役所ロビーで今回の案内人、吹田市立博物館学芸員の早乙女健二氏から戦争当時接収された鉄で作られた吹田号という軍旗の写真、人が供出されて農作業する写真などを見せていただき、10時出発。いきなり名シアター前阪急踏切近くで当時一番最初に爆弾が落とされたところとの説明にドッキリ。物資の拠点であった操車場や鉄道が狙われたとか。続いてアサヒビール西側を通りアサヒ通り商店街から内本町へ。疎開道路、建物疎開のことで空襲での延焼を防いだり避難路にするため無理やり広げた道のことにするため命令が下れば2週間くらいで家を立ち退き潰してしまったようです。今はより安全により美しくの道がこんな名前で呼ばれていた時代があったんだと思いを馳せながら、今日私たちウォーキング大好き仲間は楽しいおしゃべりをしながら時折石碑や道しるべに歩を止めます。旧吹田警察署跡、三島無産者診療所跡、現在の愛川病院のルーツを見て吹田駅を左手に線路に沿ってそのまま JR 吹田工場へ。ここを通り過ぎる頃には案じられた雨も降ったり止んだり、秋を急ぐかのように紅葉した桜の葉が散って道を染めている。工場の塀に沿って吹田機関区吹田操車場の看板の前へ着き記念撮影。当時は幅300メートル、長さ5キロメートルの敷地で8000両の貨車を人工の丘から滑り落として行く先に振り分けるという危険な作業で事故が多かったそうです。遠く朝鮮半島へもここから物資を輸送していたとのこと。さらに岸辺駅まで歩き、昼食会場前で解散。参加者の中には場所こそ違えど、本当につらい疎開の経験を思い出された人もあったかもしれません。早乙女氏の説明も笑いあり、知識あり、資料もたくさん配っていただき、有意義な体験。本当にありがとうございました。吹田市政1年を記念し、大正広重と呼ばれた吉田初三郎が書いた吹田市鳥観図の資料に興味津々。原画を見る機会があるといいですね。高田久子。吹田の空襲被害状況。 吹田空襲の記録、大阪空襲と吹田より抜粋。第1回目の10日、昭和20年3月19日8時半ごろ、泉町2丁目付近、被害ゼロ。最大規模の空襲、昭和20年6月7日11時ごろから操車場、原町、片山町、西小田尾町、東小田尾町、吉野町、神崎川航空正規製作所、死者28名、負傷者93名、建物255棟。この被害状況について、当時の吹田警察署、現勤労社会館、西沢署長が、西沢日記に記す。6月7日、館内周辺部に、爆弾焼夷弾の雨降る。写真が3枚あります。1、戦争を知る人、知らない人、皆さん熱心に。集まって説明を聞いている写真です。2、トラック輸送に移り、縮小された操車場跡にて、看板の前で記念写真です。3、三島無産者診療所跡と書かれている石碑です。写真終わり。2、座談会、座は THE、 座談会、ワイワイボラレン、その4、笑顔は最高。真ん中に写真があります。お子さんを抱いた村上さんと他5人の写真です。写真終わり。吹田市ボランティア連絡会ボラレンでは、子どもから青少年を対象として活動しているグループが、地域や学校、公民館などでクラフトやおもちゃ作りなどを楽しんでやっています。子どもたちのためとやりつつも、結局は高齢になった自分のためにやっていたのではと話は弾みました。また乳幼児、出産後のケアとしてお母さんたちにリフレッシュできる場の提供をしているグループもあります。連絡先、吹田市社会福祉協議会ボランティアセンター、吹社協ボラセン、電話 06-6339-1210。 編集委員、第115号編集委員、井本秀子。吹田市青少年活動研究会は略してSS 会、笹原義政。心触れ合い SA 吹田は略して SA 吹田。丹羽史郎、 SA 吹田おもちゃ作り市民塾。小川忠夫、エコおもちゃ作り市民塾。熊田信也、 SA グループ18。村上沢子、ママ55。ボラレン編集委員、中谷恵子編集委員長、藤川康孝、松尾佳代子副編集委員長、北島珠恵、藤森茂次、八神恵子。以上です。おもちゃ談義。中谷、ご多忙のところお集まりいただきありがとうございます。 皆さんの活動をご紹介いただけますか。小川、主に科学実験、工作教室を月1回、夢つながり未来館で行っています。自然の材料を使ったおもちゃ作りは、公民館、吹田市立博物館などで活動しています。笹原、地域社会貢献を目的としたボランティア活動を、おもちゃ部会、歌体操部会、国際交流部会、福祉部会で活動しています。熊田、おもちゃ作りが主体で、小学校、公民館、博物館などでします。庭、子どもたちにおもちゃ作りを教え、一緒に遊んでいます。小学校、中学校、高校、公民館などです。妹、クラフト、野外活動などを小学校、公民館、公園でしています。村上、大松ビル3階で子育てママの居場所づくりを日替わり講座として行っています。また、公的施設への出張型の居場所づくりもしています。中谷、ママ55は以前 SS 板の K2 おもちゃクラブと交流会をされましたが、連絡会の中で一緒にイベントができるのはいいですね。村上、クリオネとコロコロカップ作りをして楽しいひとときでした。庭、高校では竹細工をしましたが、小刀で竹を削るのはなかなか難しいようです。我々の子供の頃は鉛筆を削るのは日課で、勉強のふりをして削っていましたよ。笑い。松尾、高校でというのは授業中にするということですか？庭、授業の一環です。高齢者との交流が目的です。小学校は放課後の太陽の広場や土曜日に出向いています。熊田、しめ縄作りや竹筒のおひなさまも人気です。それらの材料作りも大変です。大量の場合、受産所に依頼することもあります。受産所の説明。障害のある人が生活指導、作業指導を受けながら仕事としている場所。説明終わり。妹、SS 会では毎年干支のカレンダーも人気です。中谷、8月に夢つながり未来館で夏休みおもちゃカーニバルがありましたが、たくさんの子どもたちでいっぱいでしたね。小川、1年に一度夏休みにボラ連加入のエコおもちゃ市民塾 SA グループ18 SA スイタおもちゃ作り市民塾は SA スイタと一緒におもちゃ作りを盛大にします。普段はおのおの活動をしています。中谷、中でも科学実験はとてもいいと思いました。親も熱心に聞いておられましたね。妹、8月の初日の同日のクラフト作りは、夏休みの工作の宿題をしなければいけないので、親御さんにも人気です。中谷、今年のみんなの健康展は、SS 会に参加してもらいましたが、子供たちとおもちゃを作っている時の顔は、最高にいい笑顔ですね。妹、楽しいです。音符マーク。いくつも作りたがりますよ。八神、皆さんのグループは男性が多いように思いますが、どうしたら会員になっていただけますか？妹、私は 一本釣りです。手伝ってくれへん?と誘い、そのうちに入会してもらいます。笹原、男は単純だから上手に乗せて強引に押し付けたらいいよ。女性には勝てません。笑い。小川、男は面白くなかったら入りません。八神、男性ならではのボランティアを掘り起こしたいと考えています。中谷、子育て中の村上さんは最も若いと思いますが、活動のきっかけは何ですか?村上、長女を出産後、しんどくなった経験から、そうした当事者目線でありつつ、各世代の方と一緒に、乳幼児、子育て中のお母さんを支える場を提供したいと、同じ思いの人と立ち上げました。松尾、大変なことは何ですか?庭、活動場所の使用に半額免除がなくなったのが厳しいです。中谷、以前もその話は出ましたが、どのくらいかかりますか?小川、年間10万円くらいです。助成金を利用して支出しています。庭、おもちゃの材料を揃える準備も大変です。また、その大量の材料を保管するのも大変で、家中が倉庫です。松尾、良かったことはありますか?村上、実は今日、午前中に公民館で活動があったのですが、今日は子供乗せ台付き自転車が多くて嬉しかったわ、と言っていただいたことです。日頃は高齢者が多いので。小川、行事をした後で感想やアンケートを書いてくれるのですが、とても嬉しいですね。字が読みにくいのにはびっくりですが、妹、小学生の時にクラフト作りを体験した子が中学生になってもスタッフとして手伝いに来てくれるのが嬉しいです。中谷、次世代のボランティアにつながりますね。笹原、我が子の面倒は見ていないですが、ボランティアで子供たちの面倒を見ています。笑い。中には上手に子供と接している方がおられ、そのコーナーはいつも人気です。接し方は勉強になります。庭、家族の方はボランティアをされませんか?中谷、夫には少しずつ理解してもらっています。イベントなどにはウォーキングを兼ねて来てくれます。妹、夫は材料の準備を手伝ったりしてボランティアに関わります。小川、夫婦で別々のボランティアをしていますが、妻は17時に帰宅をして夕飯作り、帰宅をするとすぐに夕飯が食べられます。感謝しています。拍手。藤森、うちも感謝しています。庭、男性も家事を教えてもらっておいた方がいいですよ。中谷、やはり家族の協力あっての活動ですね。時に触れ、垣間見える童心のような笑顔、喋り方に優しさを感じました。家族への感謝を忘れないボランティアさんは少し素敵に見えました。写真が2枚あります。しめ縄の写真と竹筒のおひなさまの写真です。写真終わり。3科学工作教室子どもの感想文。磁石を使ったリニアゴマ。難しかったけど面白かった。リニアゴマが浮くのが不思議だった。 磁石についてよくわかった。今日の学習を生かしたい。磁石はくっつくけど反発するのは初めて見ました。リニアゴマが浮きながら回るのがすごかった。最初は普通のコマかなと思っていたが、思ったよりすごかった。磁石がこんなに強いとは知らなかった。4. こんな場、できたらいいな。子育て中の当事者の立場で、多くのお母さんたちの声に耳を傾けてきました。最も多かったのは、自宅近くにママゴーゴーのようなお母さんがほっとできる場があればという声です。また、昨年から急増中なのは、日本では3分の1が利用していて、子育て世代20代から40代の 75% が利用中の LINE など通信アプリを通じたつながりです。スイタは子育て支援が充実していますが、公平を期すための広報ツールが余裕のない子育て世代のお母さんたちの生活実態に追いついていない側面もあります。個人情報に配慮された LINE アットマークなどの最新ツールを用いて、公民館など公的施設と地域のお母さんたちとの間の緩やかなつながりを創造するお手伝いができないかと、保育付きの主催講座をその起点に考えています。ママ55、村上沙和子。写真があります。慶長ボランティアさんとのコラボで、産後ママの心と体をケア。ママと遊んでいる写真です。写真終わり。5大阪府市町村ボランティア連絡会設立20周年記念イベント。平成28年11月13日日曜日、大阪府市町村ボランティア連絡会20周年記念イベントが大阪府立大学アイサイト難波で開催され、吹田市ボランティア連絡会も参加しました。くす玉割りで祝賀、龍王山光明寺住職でシンガーソングライターの三浦あかりさんがギターの弾き語りで人と人がつながる大切さについて講演されました。活動発表の部では中谷会長がパワーポイントを使って、吹田市ボランティア連絡会の5つの愛、ふれあい、学びあい、育ちあい、支えあい、悩みの分かち合い、グループの活動、吹田市社会福祉協議会ボランティアセンターに協力している活動について紹介、出展ブースでは、SS 会の万華鏡作りと朗読工房の大型絵本の読み語り、他市とは一線を画した人気のコーナーとなりました。写真があります。万華鏡作りで他市のボランティア連絡会と交流している写真です。写真終わり。6. 新加入グループ紹介。ホット・スイタ。代表、森山信子。2006年にグループを結成し、現在は13人の少人数のグループですが、高齢者が互いに支え合う社会を目指しています。活動は、介護情報座談会の開催、 介護情報ホットレターの発行、認知症の予防や軽減に役立ち、心の癒しになる介相法の出前講座を実施しています。7、コミュニティサロン、2カ所で開催しています。夢つながり未来館2階会議室、毎月第1木曜日、午後2時から4時まで。総合福祉会館2階ボランティア室、毎月第2、第4火曜日、午後1時から3時まで。切手やプルトップの整理を行っています。8、行事案内、2つあります。1、吹田市社会福祉協議会福祉大会、日時、平成29年1月22日、日曜日、午後1時30分から。場所、メイシアター中ホール。2、ボランティア連絡会30周年記念事業。日時、平成29年1月23日、月曜日。午前10時から、場所、メイシアターレセプションホール。9、お知らせ、3つあります。1、精神保健福祉ボランティア養成講座。内容、精神保健福祉ボランティア活動を始めるための3回連続講座。日時、平成29年1月21日、28日、2月4日、すべて土曜日。午前10時から12時。場所、平成29年1月21日は、吹田保健所、出口町。平成29年1月28日、2月4日は総合福祉会館、出口町。受付、平成28年12月1日木曜日から。定員先着40人。参加費無料。ただし、ボランティア活動保険未加入の方は各自で負担300円。2、第5回子育て支援傾聴ボランティア養成講座。内容、相手にゆっくり寄り添いお話を聞いて気持ちを受け止めるための5回連続講座。日時、平成29年2月7日、17日、21日、28日、3月7日、午前10時10分から12時。場所、吹田市立夢つながり未来館、山田西。受付、平成29年1月5日木曜日から。定員先着30人。参加費2000円。3、ポスターデザイン募集します。平成29年5月28日日曜日、吹田市役所駐車場で開催される第19回吹田ボランティアフェスティバルのポスターデザインを募集します。最優秀賞にはボランティアフェスティバル実行委員会より図書券をプレゼント。ボランティアの輪が広がる楽しいデザインをお待ちしています。応募企画、B3 版の画用紙。応募方法、住所、氏名、年齢、電話番号を書いた用紙を添えて、吹田市 社会福祉協議会へ持参するか郵送してください。締め切り平成29年2月10日金曜日、消印有効。お問い合わせ申し込み、吹田市社会福祉協議会ボランティアセンター、電話 6339-1210 あるいは1254、ファックス 6339-1202、同日除く。10、編集後期。ある児童センターのボランティアで子どもさん相手にものづくりをしたときのことです。いつもながら子どもさんとの楽しい時間を過ごしていましたが、今回いつもと違う親子連れの多い雰囲気でのスタートでした。作品ができた時の子供の笑顔にお母さんまで笑顔になり、材料作りの疲れも飛びます。帰る時の子供さんの一言、おじさんまた来て教えてくださいね、嬉しいことです。藤森茂次。ボランティア情報吹田別釣り第115号日めくりボランティア活動写真集。8つの活動の写真です。1、特別展見せる青と緑、6月18日土曜日、吹田市立博物館にて、大型絵本を読むグループアメンボの皆さんの写真です。2、大阪府視覚障害者福祉大会、7月1日金曜日、写真が2枚あります。福引きのお手伝い30人のボランティアは大忙し。壇上から商品を受け取っている写真です。お疲れ様、またお会いしましょうね。お見送りの写真です。3、広げよう深めようボランティア活動、ボランティア活動のメリット、7月21日木曜日、大和大学にて。試験前で少人数でしたが、ボラ連の活動の紹介と展示体験をしました。野球部の男子学生の笑顔が印象的でした。展示体験をしている写真です。4、ブラッシュアップゴスペルライブ2016、7月24日日曜日、またお会いしましたね。楽しみにしているんですよ。挨拶を交わしている写真です。5、研修会消費者問題見守り講座、7月25日月曜日、消費者相談員の方に来ていただき、訪問販売や通信販売の利用は慎重にとのお話。誰でもついうっかり引っかかりそうなお話を楽しく参加型の講座でしていただきました。6、北摂ブロック交流会と高槻市ボランティア連絡協議会、8月31日水曜日、写真2枚あります。高山ウコンの説明に耳を傾けている写真です。高槻市社会福祉協議会にて、災害対策ワークショップをマップを見ながら、どのような対策が必要か 自由に意見を出し合い発表しました。日頃の顔の見えるつながり、信頼づくりが大切と改めて思いました。話し合っている写真です。7. みんなの健康展。9月10日土曜日、11日日曜日。今年もやるぞ。手作りブースはNo.1。吹田市ボランティア連絡会の上りのもと、やるぞと片手を挙げている写真です。8. 赤い羽共同募金。10月7日金曜日。JR 吹田駅前街頭募金にて、ご協力お願いします。募金をお願いしている写真です。日めくりボランティア活動写真集を終わります。吹田市ボランティア連絡会30周年記念事業の開催。日時、平成29年1月23日。月曜日、午前10時。場所、メイシアターレセプションホール3階。10時、開会。第一部、式典。オープニング、ボランティアによる祝詩吟と舞。10時35分、第二部、記念講演。講師、大阪教育大学教育学部教養学科准教授荒崎邦博氏。荒崎邦博氏の写真があります。13時30分第3部活動発表。1オープニング、みんなで歌いましょう。音符マーク、吹田市社会福祉協議会、局長、広田智久氏。2、福祉教育、視覚障害者のお話、他。14時20分、抽選会。15時、閉会。30周年パネル展示。平成29年1月24日火曜日から31日水曜日まで、吹田市役所ロビーにて、結成から30年の歴史と加入団体、現29グループのパネルを展示します。皆様のお越しをお待ちしております。イラストがあります。絵馬に祝30周年吹田市ボランティア連絡会と書かれています。イラスト終わり。これでボランティア情報吹田第115号を終わります。